こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。漫画でわかる新ニーサ初心者に優しいフルカラー漫画プラス図解は、2024年から本格化した新ニーサ制度を投資経験の少ない読者に向けて整理する入門書である。著者は新ニーサ研究家バルで、フルカラー漫画と図解を組み合わせ、制度の仕組み、旧ニーサとの違い、積み立て投資枠と成長投資枠の考え方、iDeCo やファイルとの関係を短時間で把握できる構成にしている。中心にあるのは、非課税制度を使って長期的な資産形成を始めるための基礎理解であり、投資信託の選び方、積み立て投資、リスクへの向き合い方なども扱う。高度な投資技術を学ぶ本ではなく、制度理解から最初の実践判断までを橋渡しする実用的なガイドである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、新NISA の制度変更を初心者の判断に結びつける設計、本書の中心的な役割は、新NISA を単なる制度解説としてではなく、初心者が自分の資産形成にどう使うかという判断に結びつけて説明する点にある。新NISA では非課税保有期間が無期限化され、年間投資枠や生涯投資枠も拡大したため、旧制度よりも長期保有を前提にした設計がしやすくなった。本書はこの変更点を、税制上の優遇という抽象的な説明だけで終わらせず、いつ始めるか、どの枠を使うか、どの程度継続するかという実務的な問いに接続している。投資初心者にとって難しいのは、制度名を知ることではなく、その制度が自分の行動をどう変えるのかを理解することである。漫画と図解を用いることで、制度の全体像、非課税の意味、長期投資との相性を段階的に確認できるため、金融知識に不安がある読者でもまず制度の輪郭をつかみやすい。次に、積み立て投資枠と成長投資枠を役割で分けて理解する新NISA の特徴の一つは、積み立て投資枠と成長投資枠が併存する点である。本書はこの2つを単なる名称の違いとして扱うのではなく、資産形成における役割の違いとして整理している。積み立て投資枠は一定額を継続して投資することで購入時期を分散し、長期で資産を育てる考え方と相性が良い。一方、成長投資枠はより広い商品の選択肢を持ち、まとまった資金の投資や追加的な運用に使いやすい。ただし、選択肢が増えるほど判断の難度も上がるため、初心者には枠の大きさだけでなく、自分が理解できる商品を選ぶ姿勢が重要になる。本書の実用性は、どちらが優れているかを単純に決めるのではなく、目的、リスク許容度、投資期間によって使い分ける視点を提示するところにある。制度を最大限使う前に無理なく続けられる設計を考えることが強調されている。さらに、低コストのインデックス投資とドルコスト平均法を基本線に置く。本書で重視される運用の基本は、投資初心者が過度な判断を必要としない積立型の長期投資である。特に、広く分散されたインデックスファンドを低コストで積み立てる考え方は、新NISAの非課税メリットと相性が良い。市場の短期的な上下を正確に予測することは難しいため、毎月など一定のペースで購入するドルコスト平均法は、購入価格を時間的に分散する方法として説明される。これは損失をなくす手法ではないが、投資のタイミングを過度に気にして始められない状態を避ける助けになる。初心者向けの本として重要なのは、銘柄選びを刺激的な勝負として書くのではなく、コスト分散、継続性という地味だが再現性の高い要素に注目させる点である。本書は短期間で大きく増やす投資ではなく、制度を利用して長い時間を味方につける資産形成の考え方を前面に出している。そして、iDeCoやファイルとの関係を通じて老後資金設計を広く見る。本書は新NISAだけを孤立した制度として説明するのではなく、iDeCoやファイルという関連テーマにも触れ、資産形成全体の中での位置づけを示している。iDeCoは課金の所得控除など税制上の利点がある一方、原則として受け取り時期に制約があるため、流動性の面では新NISAと性格が異なる。新NISAは資金を比較的柔軟に扱いやすく、長期運用をしながらも必要に応じた資金計画に組み込みやすい。この違いを理解することは、老後資金、教育費、住宅費、早期退職志向など複数の目的を持つ読者にとって重要である。ファイアルについても、単に早く仕事を辞める発想ではなく、支出管理、投資継続、生活設計が関係するテーマとして捉える必要がある。本書は専門的なライフプランニングの詳細までは踏み込まないが、非課税制度を資産形成の入り口として位置づけ、目的別に使い分ける視野を与えている。最後に、漫画と図解で心理的ハードルを下げる一方で限界も明確。本書の大きな特徴は、フルカラー漫画と図解によって金融制度に苦手意識を持つ読者の心理的ハードルを下げていることである。新NISAは制度上の用語が多く、金融商品税制リスク管理が同時に関わるため、 文章だけの解説では初心者が途中で離脱しやすい漫画形式は、疑問やつまずきを読者の視点に近い形で提示でき、図解は複雑な精度を比較表や流れとして理解する助けになる。一方でこの形式には限界もある。短時間で読める入門書である以上、個別株の分析、チャートの読み方、ポートフォリオ理論、税務上の細かな例外などを深く扱う本ではない。したがって本書の価値は高度な投資判断を提供することではなく、最初に知るべき制度と基本方針を整理する点にある。読後に実際の金融機関や商品を比較し、必要に応じてより専門的な情報へ進むための土台として読むのが適している。結論として、この本は新NISAを始めたいが制度や投資用語に不安がある人、積み立てNISAから新制度への変化を短時間で理解したい人、アイデコやファイルを含めた資産形成の入り口を確認したい人に向いている。特に投資の専門書を読む前に全体像をつかみたい会社員や若年層、夫婦で非課税枠の使い方を考えたい読者には実用的である。得られる利点は税制優遇の意味、投資枠の使い分け、長期席立ちの考え方、低コスト商品の重要性を一通り整理できる点にある。類書との違いは、制度解説を文章中心で進めるのではなく、漫画と図解によって理解の負担を下げていること。また新NISAを単体の話にせず、アイデコやファイルと関連付けて資産形成の文脈に置いていることである。ただし専門的な投資分析や詳細な税務判断を求める読者には範囲が限られる。位置づけとしては新NISA実践の最初の一冊であり、行動前の基礎確認に強い入門書である。まあ、ご支援いただける場合は新NISA研究家バルポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。